い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いや、今週一番びっくりしたのはね、荒川の河川敷にね、鹿が現れたっていうね
はい、ありましたね。
どっから来たんやろうと思いますよね。最近思うのはね、動物が生き生きしてるなっていうことでねもうたまたまね、水曜日かなんかにゴルフしたんだけど、はい、まあカラスが元気がいいこと。
そうですか。
もうね、人間が縮こまってる分だけね、動物が元気になってね、まあもともとね、彼らの領域だったところを人間がお借りして今生きているもんなので、人間がいなくなったら彼らの天下なので、まあそうなのかなという感じもしますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は、アメリカが香港に認めている優遇措置の廃止に向けた手続きに入ると発表しました。中国が香港への統制を強化する香港国家安全法の導入を決めたことへの対抗措置です。中国や香港の当局者への制裁や WHO 世界保健機関から脱退する意向も表明しました。
中国のね、香港版国家安全法っていうのは香港の自治をね、奪うものなので、ものすごくけしからんと思います。であるがゆえに、何らかの形でですね、アメリカの大統領が西側の代表国としてね、中国に制裁を科すっていうのは理解できるんですけれども、それと同時に思ったのはね、トランプ大統領って要するにこの人、選挙しか頭にないのかなとかね、正義とかこれを課す理由とかいうものがですね、非常に希薄なんですよね。まあ今週また後で触れることもあると思いますけれども、国防長官だったマティスさんがね、今までの彼の静かな物言いからはありえないようなね、批判を大統領にぶつけているし、エスパー国防長官で、軍のトップのミラーっていう方もね、やっぱり大統領のホワイトハウスを取り囲んだ民衆に対する措置、それに対してアメリカの連邦軍をね、向かわせるっていう措置に反対の意思を表明したりしてですね、中国も悪いんだけど、当たり前なんだけど、ちょっとトランプさんのそういう面が目立ちすぎたのが今週1週間かなという感じがしますよね。
白人警官の暴行により黒人が死亡した事件への抗議デモが全米に広がり、40を超える都市で夜間外出禁止令が出され、1万人以上が逮捕されました。トランプ大統領は力によるデモ鎮圧を主張し、大統領選を睨んだ強い指導者の演出がアメリカ社会の分断に拍車をかけているとの批判が広がりました。
まあだからさっきも言いましたけどね、政治に演出がないとは言いません。どんな政治家も政治家である限りやっぱり演出効果っていうのは見るんだけども、でもそこにですね、なんか思いとか気持ちとかが入っていなければですね、やっぱり薄っぺらなものになるわけですよ。だからそういう意味ではですね、トランプ大統領が抱える問題、彼が個人的に抱える問題っていうのは今後のアメリカにとっても非常に大きいと思いますね。
アメリカ Facebook の一部の幹部や社員は、黒人男性の暴行死亡事件に関するトランプ大統領の発言を容認するザッカーバーグ最高経営責任者の方針に反発し、ストライキを行いました。 SNS 上の発言の規制については賛否両論があり、経営陣は難しい対応を迫られています。
まあ、ツイッター社がね、明らかにトランプ大統領のツイートに対して警告文なんか貼っているのに対して、まあ、ザッカーバーグさんはね、Facebook としてはそういうことはしないと、なるべく自由にということを言ってるんですけれども、この問題については、ここにも書いてありますけれども、幹部と一部の社員がね、仮想ストライキって言ってますけどね、ストライキを行ったということで、 これはですね、やっぱり表現の自由との絡みをどうするか、まあ、この問題またいつか取り上げたいと思うんですけど、非常に難しい問題だと思います。
白人警官の暴行による黒人男性の死亡事件に対して全米で抗議デモが暴徒化している背後に過激派団体の関与が浮上してきました。 SNS で極左団体を装って暴力を扇動したり、州をまたいで都市部で組織的に略奪を行ったりする手口が明らかになってきています。
どこの国でもね、アナキスティックな団体っていうのはあるわけで、アメリカにもそういうのがあると言われているし、それがトランプ大統領のね、かすかな主張の根拠になってはいると思いますけれども、重要なのは被害者の弟さんがね、お前ら何してんだと、俺でさえも静かなデモやってるぞといった呼びかけね、あれが非常に重要だと思います。あそこにそのアメリカのまあある種のね気持ちというのが込められているというふうに思いますね。だから破壊主義的な団体は抑えなきゃいけないけども、民衆の気持ちというのを政治家はきちんと組んでいく必要があるなというふうに思いますね。
東京都は新型コロナウイルスの新規感染者が増加傾向にあることから、感染が再び拡大する兆候があるとして独自の警戒情報東京アラートを発動しました。
まあ、私はレインボーブリッジも東京都庁もまだ夜行ってないので赤くなってるのは見てないんですけれども、この問題についてはですね、コロナ対策に関するスウェーデンの反省というねポイントの2のところで取り上げたいと思います。まあ、折り合いは難しいですよね。
世界経済フォーラムは来年1月に開催する年次総会、通称ダボス会議のテーマをグレートリセットにすると発表しました。創設者のクラウス・シュワブ会長は日本経済新聞の取材に対し、第二次世界大戦から続く古いシステムは異なる立場の人を包み込めず環境破壊を引き起こしてもいる、持続性に乏しくもはや時代遅れとなった、人々の幸福を中心とした経済を考え直すべきだと語りました。
グレートリセットっていうのはもう今のコロナの危機による経済の変化かなというふうに思ったんです。そうじゃなくてもうちょっと長い目でねリセットをしようということなんでしょう。これについてはポイントの1で取り上げたいと思います。
イギリスのジョンソン首相はイギリスの新聞タイムズに寄稿し、中国政府が香港の自治への関与につながる香港国家安全法を撤回しない場合、香港住民の最大285万人を対象にイギリスでの市民権取得に道を開く意向を示しました。
まあ、私はアメリカよりもねイギリスの方が中国に対して香港に関わる発言ができるんじゃないかなというふうに思っていたので、でもどうなんでしょうね。 EU から出たのもね、移民が来るから嫌だって言って出たわけだから、ここで285万人の香港の住民をね引き受けるって、これ人口に対しても結構なパーセントですよ。まあでも全員が行くとは限らないのでね。でもそういうことじゃなくて、国家安全法のような法律は中国とイギリスとの返還に関わる取り決めに違反するんだという主張をすればいいと思うんだけど、どうもそうじゃないみたいですね。中国は反発強めてるんですけれども、イギリスサイドはどう考えているのかね。ただただ香港住民を引き受けるっていうんじゃ別に中国に対して圧力じゃないですよね。行きたいやつは行ってくれっていうようなもんでね。
中国共産党と政府が民主化運動を武力弾圧した1989年の天安門事件から31年を迎えました。習近平指導部は犠牲者の追悼や抗議活動を抑え込み、事件の再評価を拒否する姿勢を貫いています。
自国の軍隊がね、政府の発表でも300何人の人、非公式には数千人の人を殺したと言われている事件にね、あれは正しかったんなら正々堂々と教えればいいんだけど、でも教えてないわけでしょ。矛盾してますよね。正しいって海外の諸国に対して言うんだったら、国民に対してもあれは正しかったって言わなきゃいけないんだけど、それ正しかったって言えないじゃないですか。だって あの天安門事件でね、命奪われた人たちの家族もいるわけなので、だったらやっぱりあれはどうだったのかというね、たとえ共産党政権であろうとそれを総括しないっていうのは、まあ一種僕がよく言う統治の正当性に関わる問題ですよね。
スウェーデン政府で新型コロナウイルス対策を担う疫学者のアンデシュテグネル氏は、我々がやってきたことには明らかに改善の余地があると語りました。スウェーデンは都市封鎖をせず、 多くの人が感染して集団免疫を獲得することを目指す独自のコロナ対策を取りましたが、死者数が増えて批判が強まっています。
これはポイントの2のところで取り入れたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは世界経済フォーラムが来年1月のダボス会議のテーマをグレートリセットにすると発表しました。
言葉の使い方が正しいかどうかは別としてね、大きな変革をしないと今の我々の持っているシステムというのは持続性が欠けるかもしれないということは確かだと思いますし、例えばアメリカでトランプさんのような大統領が出てきた中でね、本当に資本主義または民主主義というものがワークしているんだろうかと疑念が生じているのは確かだし、地球環境がこのまま維持できるのかと、地球がそのまま人間が住めるような状態であと何千万年もねいられるのかという疑問は湧いてきているということは確かだと思います。だから何らかの形で変えなきゃいけない。でも変えようとしてるんですけれども、まあなかなか変わらない。つまり政治というのは多数で決まっているので、それが正しいと思ったって国民がノーと言えば、その主張をする人は政治に携われないってことじゃないですか。で、世界を変えるのは政治で、かつ政治の世界というのはですね、世界で200カ国以上ある国が、まあせめぎ合いながら形成しているわけでですね、なかなかうまくいかない。競争の原理というものがある限りは、例えば中国の成長率が 6.1% だったら日本はなんでそこ行かないんだみたいな議論になってね、やっぱり成長優先になってしまう。まあでも私はね思うんですけど、今回のコロナ危機というのはですね、我々もそうだし国も何が重要かということをですね考え直すいい機会になったんだろうと思うんですね、
はい、
で思うのは、世界中が効率的な政府というのを求めて、医療体制をですね、やっぱり弱体化させてきた結果が今の状況じゃないかなというふうに思うんですよ。で、医療システムっていうのは、国民の平均年齢が高まることによって、医療費が国家予算の中の膨大な部分を占めてですね、このままじゃ世界との競争に勝っていけないっていうんで、医療費が結構な削減の対象になった。そこにコロナ危機が来てですね、死者の数をどう評価するかっていうのは難しい話で、インフルエンザだって結構な方が亡くなっているわけなので、新型コロナウイルスだけを一人の死者も出さないっていうのに言うわけにはいかない。まあスウェーデンは結構な死者を覚悟しながら政策を取ったわけですけれども、で問題なのはね、今世界を覆っている主義って数えるほどしかないじゃないですか。共産主義、社会主義、まあこれは同じだとしてもね、民主主義、あと権威主義、いくつかないわけなので、そうじゃないよねっていうところにグレートリセットっていうのはあると思うんですよ。じゃあどういうのがいいんだと。
はい。
また賢人政治に戻るのかと。でも賢人も、その時賢人でも、時間の経過の中で権力者になっちゃう可能性もあるわけですよね。悪しきね。だから、この番組でも何回も言ってるけど、チャーチルは言ったようにね、もう民主主義っていうのは最悪の政治体制だと、でもそれ以上のものはないんだからしょうがないっていうね。でも民主主義がたどり着いた道がどうかというと、例えばブラジルの大統領とかアメリカの大統領になっていくんだったら、これはさすがに悲しいよねという気持ちになる人も多いんだと思います。重要なのは、トランプさんもボルソナロ大統領もね、国民が選んだことは間違いないわけですよね。はい、要するに数で決まってるわけだから、だからそういうのを必ずしもあの人たちは間違ってるっていうこともできないというね、難しい選択の中にあるわけですけれども、どういう制度がいいかっていうのは、まあはっきり言って実はわからないですよね。例えば中国の共産党というのは、私は政治的にはけしからんシステムだと思うけども、国民の生活をここまで豊かにしてきたという事実はあるわけじゃないですか。
そうですね、
あの貧しい国をね。だからあらゆるシステムもメリットだけ持っている、デメリットだけ持っているってことはありえないわけで、どっかでその統治の正当性を担保できる余地を残しているはずなんですよね。ではそうすると、その両方がうまく実現できる、我々の生活レベルが上がっていく、 で、一方で政治的自由もあるっていう体制はですね、なかなかこれからは難しくなる危険性があるわけですよ。で、私はアメリカに何回もそういう問題の取材に行っていて、アメリカの一部の中にはですね、成長率落としたらいいじゃないっていう人たちが結構いましたね。
はい。
つまり日本でもアメリカでも政治家っていうのはすぐ俺が大統領やったら首相やったら成長率上がって皆さんの所得が上がりますよって約束するわけじゃないですか。それが票につながるから言うんだけど、でも実際的には上がらなくなってるわけですよね、昔ほどはね。とそうすると政治家が言ったことはしばしば嘘になる。で、嘘を続けていく中でもその政治家を選ばざるを得ないという環境が生まれてくるね。
はい。
だからそうするとむしろ勇気ある政治家がね、いやもうここら辺でいいんじゃないと、所得平準化しましょうよというような主張したって面白いはずなんだけど、なかなか出てこないねというふうに思いますよね。だからまあそれは我々の意識の問題でもあって、今後どうすべきか、例えば自分の子供とか孫が自分と同じくらい自由でかつ比較的豊かな生活ができるためにはどうするかということをですね、まあ我々も一回こうグレートリセットじゃないけど考え直す必要がねあるのかなという気がします。まあ簡単ではないでしょうけども、やっぱりそれぞれの思いをね積み重ねていく中で、なんか新しいシステムができればいいかなというふうに思ってますよね。
次は独自のコロナ対策を取ってきたスウェーデンですが、疫学者のアンデシュ・テグネル氏が明らかに改善の余地があると語りました。
イギリスも最初集団免疫の考え方に基づいて、はい、規制はしないって言ってたんですよ。
そうですね。
ところが老人ホームかなんかで多くの死者が出てね、ジョンソン首相がその後はロックダウンだということに走った。まあだから集団免疫の考え方っていうのはどこの国でも少しあるんだけども、でもあまりにも危険だよねって言って取らなかったけど、スウェーデンはずっと続けてきたというね、そういう展開で、国民もそれを良しとしね、で我々も興味ある選択だなというふうに思っていて、日本も憲法上の問題もあるんだけど、ロックダウンしなかった自粛というね、あんまり意味がよくわからない。でもまあ日本は乗り切ったという中で、スウェーデンなんかは日本のシステムなんかが比べてみると、人口比あたりでですね、やっぱりスウェーデンは突出してヨーロッパでも死者が多いんですよね。で、特に老人介護施設なんかで死者が多く出て、だからスウェーデンのですねテグネルさんっていうのは集団免疫の考え方に基づいてスウェーデンの医療システムを作ったんだけれども、まあ反省はあるよと言わざるを得ない状況になったということだと思うんですね。ただまあ勝負は終わってないというところがあって、集団免疫の考え方を取るとすると、実際に感染しても抜けていた人たちが多くなって、抗体を持っている人が多い可能性がありますよね。まだ発表になってないけれども、だってあんまり検査もしないし、よっぽど悪くなった人を入院させるということだけのことなので、そうすると例えば今週ね、巨人の坂本と大城選手がね陽性だったと、
はい、
でもその次に検査したら陰性だったというね、彼らはある意味かかったけど症状もなくスルーしたと、そういうことになりますよね、
はい、
だから日本でも相当そういう人がいるんだと思うんです。感染しちゃダメよっていうのじゃなくて、そういう風な人もいてもいいよねと。でも例えば老人介護施設なんかで大量の死者が出ているスウェーデンの例を見ると、守らなきゃいけない人はいるよねって、そういうことだと思うんですよね。で、それがまあよくわからなかったもんだから、スウェーデンなんかは老人介護施設なんかもあんまり防御しなくて、結局ヨーロッパの中で人口あたりの死者の数は非常に多かったと。まあ新しい病気なのでね。で、さっきレインボーブリッジと東京都庁のライトニングが赤になってるのを私見てないって言ったんだけれども、
はい、
小池さんが非常に興味深い発言をしてますよね。今日僕銀座も通ったんですけれども、かなり人出が戻ってきている。で、それは悪いことではなくてですね、ある程度経済も合わせないと、本当にね、赤坂の街なんか歩いてもそうなんだけど、昼の時間はね、全部のレストランが弁当屋になったんじゃないかっていうぐらいね、お弁当お弁当お弁当お弁当ってこう言ってんですよ。こんなお弁当屋さん増えちゃって買い切れないよねと。で、夜ね、8時とか9時に見回りっちゃおかしいけど、街の様子はどうかなと思って歩くとね、半分ぐらいのレストランはね、お客さん一人も入ってないね。
あ、そうですか。
で、入ってても、まあ2組ぐらい。これはね、要するに今日も20人がね、速報ベースで東京で感染者が出たという報告があって、それみんな不安ですよ、やっぱり。
そうですね。
心置きなく街に出て飯でも一緒に食おうかっていう気分にならない。
はい。
それでね、日本人って、例えば、会社終わりにね、ちょっと一杯行くみたいなノリでね、
はい、
みんな行くわけですよ。で、どういう心づもりで言うかっていうと、あ、俺が行くって言ったら、こいつら OK するよなっていう印象で行くわけですよ。でもね、コロナがあるとどうなるかっていうと、そもそも半分ぐらいオフィスに来てない？
そうですね、テレワークですからね。
そもそもね、誘いにくい？で、誘っても、いや、俺ちょっとね、神さんと約束したからっていう口実作りながら、地下の居酒屋ではね、活動しが悪いから嫌だって思って帰る人もいるかもしれない。そうするとね、社会全体が、要するに、接触回避なので、希薄になるんですよね。
で、
いい割の問題別として、実際にそうなるじゃないですか。はい、そうするとみんなでわっと、店行こうとか、飲もうとか、そういう気分にならないっていう状態が、半年とか一年続くっていうことですよね。
はい。
で、これはどういうことになるかっていうと、非常事態宣言が解除された後の方がレストランは大変だってことですよね。なぜだったら、非常事態宣言が出されて、まあ一応休業保障とかあるときは、休んでれば休業保障ももらえるわけじゃないですか。もちろん足りないっていう説もあるんだけどね。でもオープンさせて、スタッフを一定程度戻して、店開いても、全然黒字ベースにならないですよと。でも店開いてるんだから、どっかに保証してくれとは言えないですよね。
そうです
ね。だから一生懸命みんな昼飯売ったりしてね、弁当売ったりして、収益を上げようとしてるわけですよ。だから見てて涙ぐましいなと思う一方で、でもじゃあ僕自身がね、誰か5人か10人人集めてなんかやろうって気にはならないよね。それはみんなも嫌だろうし、僕も嫌だから。で、そうすると、やっぱりボリュームダウンの経済になる、接触経済においてはね、レストランとかバーとかそういうところにおいてはボリュームダウンの経済になる。ボリュームダウンの経済になるってことは消費が落ちるってことでね。だから非接触型の経済で、この経済支えるしかないということですよね。だからまあそういう意味では、これから半年とか一年とかね、ワクチンができるまでが重要だと。ただね、僕今日銀座の街を歩いていながら思ったのはね、ワクチンとか特効薬はできてないんだけど、まあ私の印象としては、新型コロナウイルスのインフルエンザ化が進んだという印象をしましたね。インフルエンザ化ってのはどういうことかというと、みんな毎年インフルエンザの脅威にさらされているんだけど、特にそれをね、すごく注意するってことはあまりなくって、日常生活を送るわけじゃないですか。でもちろん新型コロナウイルスはワクチンと特効薬ができてないので、まだ脅威は明らかに新型コロナウイルスの方が高いんだけど、でもね、見ながら思ったのはね、一回緩めた経済活動の手綱をまた引き締めるっていうのはね、これは難しいです。
そうですね。
これはなかなか難しい。だからそういう意味では、新型コロナウイルスというのは、まあ、時間の経過の中ではワクチンと特効薬に近づいているってこともあって、どちらかというと、インフルエンザ化の方向に動き出したのかなという感じがしますね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
実はですね、この放送局から本当に歩いてすぐのところに虎ノ門ヒルズというのがあってですね、
はい、
そこにですね、明日土曜日にですね、日比谷線の新駅がオープンします。これはですね、なんていう駅かというと、虎ノ門ヒルズ駅という地下鉄ですよね、
はい、
で、神谷町からどうも500メートルぐらいしか離れてないらしいんだけど、まあ駅ができますということですよね。それで銀座線の虎ノ門駅とも地下でつながるということでですね、このエリアはですね、すざまじい勢いで再開発が進んでいて、
はい、そうですね、
今週月曜日か火曜日だったのかな、僕ここら辺よくうろうろしてるんで、虎ノ門ヒルズの新しいビジネスタワーというところがオープンしているのが見えたので、ちょこちょこちょこっとエスカレーター登って2階に上がったらですね、ローソンアーバンとかいうね、新しいお店が開いていて、もちろん一部はコンビニなんだけど、もう一部はですね、 セレクトショップなんですよ。衣類とかね、そういうものも置いていて、T シャツとか置いていて。まあその時は寄らなかったんだけど、店員の人と話をしたらね、はい、要するに、ローソンが今までのコンビニとは、床面積が相当違うんですよ。4倍か5倍ぐらいあったのかな。それでまあコンビニのエリアっていうのはまあいつものローソンの感じでね、その奥にセレクトショップがあるんですよ。面白いなと思ってね。ただその時は今どうなってるか知りませんけれども、はい、ビジネスタワーはまだクローズしたままで上の方はね、いつオープンするんだろうと、まあ地下鉄の駅がオープンするんで明日かなと思ったり、でもオフィスが余ってるからどうするんだろうという思うのはね、神谷町の辺から六本木にかけて非常に大きな再開発が行われてるんですね、はい、みんな東京オリンピックをね狙いとして新駅を作ったんだけれども、はい、高輪のね、ゲートウェイもそうだし、しばらく東京って新しい駅できなかったじゃない、地下鉄系以外はね。
そうですよね。半世紀ぐらいぶりですか？
そうですね、はい。だからそういう意味では、オリンピックの今年はなくなっちゃいましたけれども、変化する東京の象徴が虎ノ門なのかなという感じがしますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、明日開業、虎ノ門ヒルズ駅でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日はね、暑かったですねみんなね、こんな暑いのにどうしてるんだろうなと思って家を出たら、みんなほとんどマスクしてるんですよ。すげえな、これはと。
辛くなってきました、
ね、
でも。
それはもちろん必要なことなんだけれども、はい、僕はね、これはかなわんなと思ってね、人が多いところには行かないことにしました、日中は。公共交通機関もね、そんなに遠くないじゃないですか、僕ね、住んでる場所からここまでもね。もう歩きだ、今日はと。ずっと歩きだと。で、人に会わないような道を選んで、はい、マスクちょこっと外させてもらおうかなと。やっぱりね、知恵使わないと、一日ずっとマスクしてたらね、危険ですよ、今はね。
そうですね。
オフィスへね、行かなきゃいけない人は、またそれはそれでしょうがないんだけれども、なるべくほっと一息つけるところではね、はい、マスクを外して、深呼吸して、また皆さん頑張っていただきたいなというふうに思いますね。というわけで、伊藤陽一と、
加藤真理子でした。
アテブレベッドブリガード。